マテクノス IR セミナー。この時間は12月6日に東京で開催したサンバテクノス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード8137東証一部上場サンバテクノスの IR 活動の一環としてお送りします。
ご紹介させていただきます。証券コード8137東証一部上場サンバテクノスの山本誠社長です。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。
それでは山本社長よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
東証一部の上場会社ということは分かってるんですけれども、はい、まずサンワテクノスというのはどんな会社でどんな仕事をしているのか、それからお願いいたします。
それではただいまから当社の概要をお話をさせていただきたいと思います。まず社名がですねサンワテクノス株式会社でございます。 A 文字の社名は SUN でサンということで -WA サンワテクノスコーポレーションという会社でございます。社名の由来はですが、社運の流星をイメージしてあえて SUN を使わさせていただいております。それと3社の和ということでお取引先様、株主様、社員ということでバランスよく発展をしていきたいということでございます。あとは当社の3つの営業部門がございます。電気電子機械のこの事業をバランスよく成長させて発展していきたいと、こんな意味が込められた3話でございます。設立は1949年11月の4日でございます。昭和24年となります。資本金が25億5300万円でございまして、従業員は連結で847名、サンワテクノス単体では473名となります。主な事業内容は産業用エレクトロニクス、メカトロニクス関連の装置機器部品を取り扱う技術専門商社でございます。次に遠隔でございます。先ほど1949年11月にスタートいたしました社名は当時は山田工業株式会社でスタートをしております。スタート当時は安川電機の代理店ということで出発をしております。1982年の5月に現在のジャスダックに店頭登録をさせていただきました。1993年4月にサンワテクノス株式会社に社名を変更させていただいております。それから1995年5月に初めての海外拠点としてシンガポールに事務所をオープンいたしました。引き続いてヨーロッパ、アメリカ、それから2001年12月に上海サンワテクノスを開設いたしました。その後2007年12月に上海メカトロセンターを開設いたしました。これは上海の方で国内と同様に安川電機の代理店契約を結びまして、中国の機械メーカーさんの方に安川電機のメカトロ製品を販売をスタートいたしまして、その後業用拡大に伴って2010年11月に機能拡大をしております。2003年の4月に東証2部、それから2005年3月東証1部に上場をさせていただいております。2009年の10月には東京地区で東京西支店を開設いたしまして、私どもの電気電子機械の3つの営業部門を東京地区でもですね1つの支店で販売をするようになりました。2012年10月、上海サンワテクノスに天津の事務所を開設いたしまして、昨年はサンワテクノス香港の駐在員事務所をベトナムのハノイに開設をいたしまして、今年の10月にはインドネシアのジャカルタに海外拠点22拠点目の事務所をオープンいたしております。次に経営理念でございます。社是は人を作り会社を起こし社会に尽くすでございます。3つのキーワードがございまして、顧客第一主義、こちらはですね、お客さんの現場に密着して最適な商品とか技術とかソリューションをお届けするというのを基本にしております。で次に価値の創造というのは当社の独自の提案と技術力に基づいた価値を創造してまいります。 3つ目は3はグローバルネットワークということで、また後ほど海外のネットワークもお話しさせていただきますけれど、グローバルネットワークを駆使してサービス向上に努めてまいりたいというようなことを考えて今進めております。次に当社の強みと特徴という内容で当社の営業部門のお話を少しさせていただきたいと思います。まず最初に先ほど申し上げました安川電機の代理店から出発をいたしましたので、現在でも安川電機製品が当社の中では一番多いビジネスになっております。電機部門でございます。安川電機さんの AC サーボモーター、それとプログラムコントローラーというのはオムロンさんの PLC でございます。あとリニアモーター、各種モーター、インバーター、マシンコントローラー、マシンビジョンシステム等々を主に扱いまして、お客様といたしましてはキャノン、ニコン、パナソニック、それから島製機というのは和歌山県にありますニットの網機では世界ナンバーワンでございますけれど、そのお客さんに AC サーボモーターを現在供給させていただいております。ブリヂストンさん、それから富士フィルムさん、スクリーンさん、三菱電機グループさん等々のお客様に販売をさせていただいております。次に売上構成比率が一番高い部門でございますが、現在約 70% がこの電子部門の売上数字になっておりますけれども、主な取扱い製品として今主に産業用の電子部品、電子機器を扱っている部門でございます。電源、コネクタ、半導体、センサー、小型ファン等々、最近ではですね産業用のパソコンとか CPU ボード、あるいは EMS 事業等々もやっておりますけれども、このような製品を扱っている部隊でございまして、お客様は仕入れ先様でもあります安川電機さんにお納めをしております。から三菱電機、パナソニック、デンソー、富士電機、大変、共産製作所、オムロン等々に販売をさせていただいております。最後ですが機械部門でございまして、こちらは工場の自動化、特に工場で使う設備の関係を主に扱っております。半導体の関連製造設備、産業用ロボットから液晶パネル搬送用クリーンロボット、基板関連装置、物流搬送装置、バルブコントローラー装置、風水量機器、あとは空調だとかですね、厨房設備等も扱っております。このような工場で使われる設備をスクリーンさん、アサヒガラスさん、ブリヂストンさん、富士フィルムさん、デンソーさん等に販売をさせていただいております。次に当社の強みと特徴というか、当社がどんなところでですね役立っているかというところをちょっとお話したいと思います。まず電子部品をこの安川さんとかオムロンさんのこういう電気機器にですね使っていただくためのコネクター等を販売をするのが電子部門で販売しています。でこのモーターとか PLC を使っていただくのがこの半導体製造装置といわれるところで使っていただいてまして、この半導体製造装置が半導体を作ります。当社は半導体はあまり販売をしておりませんが、この半導体は皆さんがよくご存知のスマートフォンとかパソコンで大量に使っていただいているというのが当社のビジネスの内容でございます。次にもう一つどういうところがあるかというと、サーボモーターについては先ほど言った自動ニット編み機等に使っていただいております。それから車の関係です。 ETC とかカーナビゲーション、衝突防止ということで、そういうのが車についております。それ用のセンサーとかからカーナビに使われるコネクタ、ソケットをですね自動車関連のお客様に提供させていただいています。それからよくご存知の最近流行りの LED 照明ですけれど、自動販売機の照明にはほとんど最近は LED 照明に変わってきております。またオフィスとか街路灯についてもどんどん今 LED 照明に変わってきておりますので、こういった製品をサンレイさんとか遠藤照明さんとかそういうものを販売させていただいております。それから産業用パソコンをですねファーストフードだとかそういったお店のところでポスシステムが活躍してるんですが、その中をですねほとんど入ってますので、こんなところでもお世話になっております。 当社の販売の一つの特徴でございます。先ほども少しお話ししましたけれど、電子部品メーカーさんですね。こちらで作られる電子部品の販売をしているのが電子部門のビジネスでございまして、こちらは電気機器メーカーさんにこちらの部品を供給させていただいて、こちらの電気機器メーカーさんがお作りになられたサーボモーターとか PLC ございます。こちらを機械メーカーさんの方に納入するのが電気部門のビジネスでして、こちらの設備機器メーカーさん、例えばロボットとかコンベヤーとかっていうのができますと、これを今度電子部品メーカーさんの方に販売をすると、この3つの営業部隊を持ってますということで、これが一つのサイクルで回るっていうのがうちの特徴でございまして、当社はそのような状況の中で最新動向とかを仕入れ先メーカーさんにいち早く情報を提供できるという、まあ、形で今進めております。次は双方向取引についてご説明いたします。まず E 社の製品を C 社 B 社に販売をさせていただいて、今度は C 社の製品を A 社に販売をさせていただいております。今度は A 社の製品を D 社さんに販売をさせていただいて、このようにですね、お客さんであり仕入れ先さんという関係のお取引が非常にたくさんのお取引先がございまして、この密接な信頼関係で強い協力関係にあるということで当社の一つの特徴でございますが、国内では約3000社のお客様とお取引をさせていただいておりますし、逆にこのお客さんが仕入れ先さんともなっていただいてて、仕入れ先さんでは約1700社のお取引先と今お取引をさせていただいているのが当社の特徴の一つです。次にグローバルネットワークでございます。国内は現在23拠点、北は仙台の方から南は熊本までございまして、営業拠点は現在20拠点でございます。でサービスセンターが東京、名古屋、九州とありまして、名古屋サービスセンターを起点に3つのサービスセンターが連携して国内に届けているのと、名古屋から海外ともつながっているという状況で今進めております。こちらは倉庫並びにロジスティックの関係をしているのがサービスセンターでございます。国内の関連会社は3つございまして、サンワテスコム、それからサンワトリニティ。サンワテスコムは制御盤の設計とか製作販売をしております。トリニティの方は空調機器の設計施工販売をいたしております。それから最後にサンワロジスティック、こちらはロジスティック関係物流を担当している会社でございます。次は海外でございます。海外は法人としては10社ございまして、拠点は22拠点でございます。圧倒的に多いのはこの中国地区で、中国、香港、台湾でこれだけの拠点が現在ございます。全部で15拠点ですかね。 ASEAN の方が現在バンコク、クアラルンプール、シンガポールとジャカルタと、この拠点が ASEAN 地区にございまして、ヨーロッパはドイツのフランクフルト、それからアメリカはシカゴとサウスカロライナのグリーンビルっていうところに2カ所の事務所がございます。こちらはグローバルネットワークの一つの当社のサービスですが、デザイン、まあ、お客様の設計からですね、お客様が海外で量産するまで当社のグローバルネットワークで一貫してサポートするというのが当社の今のサービス提供でございまして、例えば日本で設計したものがお客さんの中国の工場で量産をするといった場合には、日本で売り込んで中国で注文いただいてするというのがインアウトということで、これは輸出をしていきます。それから今度は中国でいい製品を探して中国で販売をしていくというアウトアウト、外外ですね、中国からヨーロッパ、中国からアメリカということもあります。それから海外で安くていい品物がありましたら、今度逆に日本のお客さんに提案をしたりするのがアウトインという、今度は輸入の形をとっております。まあ、こんなネットワークをつなげて全世界のお客さんにサービスを提供していこうと という考え方で進めております。
はい、事業内容についてお話を伺いました。次に中期経営計画について教えてください。今年は実は中期経営計画の2年目に当たるわけですけれども、計画の概要、進捗状況、どういった分野を伸ばすお考えなのか、そのあたり教えてください。
それでは、現在進めております第8次中期経営計画ジャンプ1200についてご説明いたします。まず方針でございます。5つございます。まず最初に、グローバル展開による事業のさらなる拡大、当社独自の提案と技術力による企業価値の向上、市場動向を先取りし迅速な対応で顧客満足を追求、筋肉質の企業体質を進め収益力向上、 CSR 経営を進めると、以上の5つの方針にのっとって現在進めております。具体的な経営目標といたしましては、最終年度が2016年3月期になりますが、連結の売上高を1200億円、売上高計上利益率を 3.5% 以上を継続的に確保するというのを目標に現在進めております。具体的な3カ年の数字につきましては、売上高は連結で1年目が980億、今年が2年目になりますが1100億、最終年度が1200億というのが売上目標、それから経常利益が34億、40億、47億というのが経常利益の目標ということで進めております。次に重点施策でございますが、先ほどの経営目標をですね、どういう形で達成していこうかというところの具体的な施策の内容でございますが、先ほど来説明をいたしました電気電子機械の複合ビジネスプラスエンジニアリング力を最大限に発揮できる組織の構築をしていきたいと、それから海外事業をですね、新興国をはじめとしてさらに拡大をしていきたい、特に日本のマーケットについては成長市場の開拓を積極的に進めて新規の事業を確立をしていきたい、それから海外を含めたグローバルロジスティック機能の拡充強化を進めてまいります。それからサンワテクノスグループとしての管理体制の整備、それから最後に当社の社是で人を作りとありますが、社是を基本とした人材教育体系を確立していくという施策で現在具体的に進めているところでございます。それから世界で活躍する真のグローバルカンパニーを目指し、常に成長し続ける強い技術商社としてのサービスを提供するをスローガンにですね、現在電気電子機械のこの複合ビジネスとエンジニアリング力をプラスいたしまして、売上高1200億連結経常利益47億を目指して今進めているところでございます。次にですね、具体的な重点施策の中で成長市場の開拓を積極的に進め新規事業の確立を目指すという内容の一例でございます。これはロボットの内容でございますが、人と同じ作業ができるというのが特徴でございます。このようなロボットをですね、現在製薬会社、バイオベンチャー、検査会社、病院等で需要が期待できるということで、現在独立行政法人の産業技術研究所、それと安川電機さんと当社でこの事業を推進して進めている内容でございます。いろいろ薬を作る時の過程の中でいろんな実験をしていかなきゃいけないということで、大学の先生がこんな作業をしているわけですけれど、人も要するに非常に職人的な技術が必要だということで、これロボットは非常に繰り返し精度がいいもんですから正確なデータを取りたいと、それからもう一つはですね、大変危険なウイルスを扱ったりするようなことがございますので、人が入って作業するのは非常に危険を伴います。そんなところをロボットでやるという需要がございまして、これは将来大変楽しみな事業として今進めているところでございます。次は同じように医療関係ですけれども、現在お付き合いさせていただいている三菱重工さんから提供していただいてますが、放射線治療装置でございます。納入しているのはこちらのサーモーターとか電源とか、こういう当社が扱っているものを装置の方に今提供させていただいて、同様にこれはパラマウントベッドさんでございまして、電動の介護ベッドでございます。こちらもかなり電動化が進んでおります。 それから歯科用のレントゲンということで、これは京都のお客さんの朝日レントゲンさんの写真でございます。他にもですね、酸素濃縮装置だとか人工透析器等々にお付き合いをさせていただいております。次は電気電子機械の複合ビジネスとエンジニアリング力を最大限に発揮できる組織の構築という一例でございますが、当社のタイにありますサンワテクノスタイランドで現在進めているビジネスですが、当社の関連会社のサンワテスコムの設計課長を一人こちらに駐在を今させております。そしてタイの協力会社さんでお客さんの方で要望されている制御盤とか加工品、ジグ、改造だとか機内配線、組み付けだとかっていうことを協力会社さんで行うんですけれど、当社の設計課長がこちらを指導しながらお客さんの要望に合わせた装置を作りまして、お客さんの自動化のところのお手伝いをしております。それから当社の本社の方に安川さんの OB の方、日立さんからとかソリーさんとかメーカーさんのですね、特に技術の方が今22、3名いるんですけれど、そういう方たちの技術支援を出張ベースでタイに行ってお客さんの方とお手伝いを今現在しています。あと部材関係については当社のネットワークでいろんな調達をして現地に届けるということでサービスをしておりますが、現地調査からコンセプト提案、設計制作、現地調整、アフターサービスまで一貫して現地でお手伝いを進めているという内容でございます。海外事業のさらなる拡大というところでございますが、昨年の8月にベトナムのハノイに駐在員事務所を設立いたしました。特にベトナムのハノイ地区はですね、今日系企業さんがかなり進出をしております。こちらの方ではタイと同じような自動化の関係もこれから進めていきたいなというふうに考えているところでございます。それから台湾は現在台北と台南にありまして、今年の3月3つ目の台中ですね、事務所を作りまして、こちらは安川さんのメカトロ商品を台湾の機械メーカーさんに随分買っていただくようになりましたので、お客さんの近場で対応しようということで事務所を開設いたしました。今年の10月20日から業務を開始いたしましたが、インドネシアはジャカルタに事務所を開設いたしまして、こちらもタイ同様ですね、これから自動車のお客様がかなり進出されて自動化のお手伝いのテーマがありますので、そちらをご支援申し上げたいということで考えております。現在来年に向けてメキシコとそれからフィリピンはマニラになると思うんですが、こちらの事務所をですね、開設にあたりまして今プロジェクトをスタートしたところでございます。メキシコはまあご存知のように今自動車メーカーさんがかなり進出をされてまして、まあ、安川さんに伺いますと、現在でももうすでに1500台ぐらいのロボットがメキシコの各工業団地で活躍しているということでございますので、メンテナンスを含めていろんなお手伝いをしていきたいなということで考えています。フィリピンはマニラでございますが、こちらはどちらかというとセットメーカーさんが多いものですから、こちらは部品の供給ということでロジティック機能でフィリピンのマニラに倉庫を借りまして、そちらでお客さんに、まあ、ジット納入というかジャストインタイムで納入をしていきたいというようなことを今考えて進めているところでございます。最後になりますが、香港には今香港の会社の倉庫とサンワテクノス日本の倉庫と2つございまして、特にサンワテクノス日本の倉庫に対して日本の標準部品を現地に置いてですね、中国の河南地区あるいは ASEAN 地区のお客さんに非常に堪能期でお客さんに最短で出荷できるようにですね、サービスをしていこうということと、それから中国で安くていい品物を世界標準在庫品というような形で運営をしたいと思いまして、今365日24時間体制のデリバリーを目指しながらここをサービス拠点として進めてまいりたいと考えているところです。
はい、ありがとうございます。それでは今年度の業績どのような状況になっているのか、地域別の動向なども踏まえながら教えてください。
今年度の第二四半期の連結業績ということで上半期の業績でございます。ハイライトといたしましては、前年同期比で増収増益で推移できましたということと、上半期では過去最高の売上高と純利益は達成することができました。売上高については2年連続で過去最高を更新中ということでございます。 具体的には売上高が507億8400万円ということで、前年から比べますと 6.7% 増、営業利益が15億5200万円 13.7% 増、経常利益が17億1000万円で 14.7% 増、純利益が11億800万円で 20.5% 増、一株当たりの純利益は77円23銭でございます。 7.4% 増と、こんな内容で推移いたしました。それから推移でございます。売上高が昨年度は念願の1000億を超すことができまして、1013億7800万円という数字ができております。経常利益は34億3800万円ということで、ジャンプ1200の1年目はおかげさまで目標を達成することができたという状況でございます。今年度は現在のところ売上高が1100億円で、経常利益や計画の40億に対してはまだちょっと未達でございます。38億円の予想を今立てておりまして、なんとか計画の40億にできるように今頑張っているところでございます。海外の10社の売上高の推移でございまして、海外の拠点については順調に伸ばすことができておりまして、昨年度は為替の関係もございまして300億9000万円でございまして、今年度は307億5700万円ということで、若干プラスということなんですが、円安があれば少しこの辺の売上もですね、結果としては伸びるということになるのかなというところを今予測している状況でございます。構成比率としては昨年度は 29.7%、 現時点では今年度は 28% の売上比率ですねということでございます。それからこの上半期のですね、昨年と今年の海外の地域別の構成比率でございます。中国が78から74で 4% ダウンしておりますが、香港の方で太陽光発電のハーネスがですね、昨年は特需でかなり日本で販売できたんですが、それが今年ちょっと低迷したという関係がありまして、全体では数字は伸びてるんですが、比率としては少し落ちてる格好になってまして、一方 ASEAN 地区がかなり伸びてきてるところがありまして、4ポイント増えた 16% になって、北米は8、それから欧州が 2% の構成比率でございます。
最後に株主還元策について教えてください。はい、配当の動向、考え方などを教えてください。
株価と株主様への利益還元ということでご説明いたします。11月は1147円が平均値の株価になっておりまして、この辺で一番低かったのがこの時期の584円と、で出来高がここが今一番多かったというところで、最後に配当金の方をお話したいと思います。当社はですね、株主の皆さんに安定した配当を継続しようというのを基本方針として現在までやってきております。こちらがリーマンショック後に赤字がございましたが、中間期末10円で年間20円を継続をしてまいりまして、昨年1000億を超しましたので、期末を12円にさせていただいて、通期で22円、今期は中間が12円で、今のところ期末を12円で24円の予想ということで進めております。いろいろと株主さんからもご質問があるんですけれど、ここはですね、今まではずっと減配なく推移してきておりますので、この安定した配当ということで、安定株主さんというんですかね、そういうことを増やしていきたいという基本方針に基づいて、業績の進展によっては増配とか分割を行っていきたいというふうな基本方針で進めておりますので、ご理解いただきたいと思います。以上、どうもご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。サンワテクノス IR セミナー、ここまでのご出演は証券コード8137東証一部上場、サンワテクノス株式会社代表取締役社長の山本誠さん、そして聞き手はラジオ日経鎌田新一記者でお送りしました。山本社長、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
サンワテクノス IR セミナー、この番組は証券コード8137東証一部上場、サンワテクノスの IR 活動の一環としてお送りしました。